皆さんこんにちは。今回は純平さんと話しました。純平さんは長い間いろいろな国に滞在してデジタルノマドとして働いています。今日は純平さんが私に中南米でおすすめの国を教えてくれました。あとはメキシコで怖かった時の話もしてくれました。海外に住むと日本と全然違うので大変なこととかイライラすることもありますが、逆に面白いこととか楽なこともあります。それについても2人で話しました。純平さんは YouTube、TikTok、Instagram でスペイン語で日本語を教えています。スペイン語圏の人にすごくおすすめです。下に全部のリンクを貼ったので、ぜひ純平さんの TikTok、YouTube、Instagram もフォローしてください。純平さんは iTalkie でも日本語を教えているので、レッスンを予約してみてください。純平さんはスペイン語も英語もペラペラです。じゃあ早速始めましょう。レッツゴー。はい、皆さんこんにちは。今日は純平さんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ純平さん、ちょっと軽く自己紹介をしていただけますか？
はい、どうも、はじめまして、純平です。今、仕事はオンラインで日本語を教えています。はい、で、まあ、iTalkieで教えたり、まあ、iTalkieの他でも教えてるんですが、その他にも、スペイン語で YouTube とか、Instagram、TikTok でビデオを使って日本語を教えてます。はい、で、今、まあ、僕、いろいろな国にいるんですけど、うん、今はメキシコのプラジャデカルメンっていう、まあ、メキシコのカンクンの近くに、います、5ヶ月ぐらい前からここにいます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、この会話の前にちょっとプラヤデルカルメンって Google で調べたんですけど、はい、めっちゃ綺麗なところですね。
はい、まあまあ綺麗だと思います。ビーチがたくさんあるんで、
はい、はい、で普段は観光客も多いですよね、多分。
多いですね。今週は特に、なんだっけ、イースタンホリデーかなんかの休みで、はい、すごい多いです。
でも今は多分、いつもに比べて少ないですよね。コロナで外国人がいないですよね。
はいはい。それはとてもいい質問なんですが、メキシコは、メキシコはすごい簡単に入れるんですよ。COVIDのPCR のテストとかいらないですね。だからメキシコに外国人は今多いです。はい。
あ、本当ですか？
とても多いです。はい。
大丈夫？
僕はもう全然家から出ないです。はい、買い物をするときだけ出ますが、特に今週はもう行きたくないですね。はい、コロナウイルスになりたくないので。
はい、そうですね。で、はい、メキシコは今回が初めてですか？はい、
初めてじゃないです。はい。メキシコに初めて来たのは、もう多分5年ぐらい前、5年以上前なんですけど。
はい、はい。メキシコでの生活が好きですか？
そうですね。好きです。一番好きなのが、やっぱり物が安いことですね。はい。
はい、私、アボカドが大好きなんですけど。
はいはいはいはい、
メキシコに住んでいた時、毎週市場で1キロぐらいアボカドを、はい、買っていました。
わかります。僕アボカド全然食べなかったんですけど、うん、でも2ヶ月か先月ぐらいからなんかアボカドはとても体にいいってビデオで見てから、はい、食べるようになれました。
うん、で安いですよね、うん、日本に比べて。
日本に比べたら全部安い。
全部安い。
日本は特にやっぱり野菜とか果物が高いって言いますけど、はい、まあそうだなって思いました。
はい、あと今純平さんが滞在している地域は天気もいいし、はい、暖かいですよね。
はい、暖かいんですが、天気はよく、うん、なんだっけ、ハリケーンが来るんですよ。
あ、そうなんですか。はい
はい、特に僕が来る前にそんなにハリケーンが来たことがなかったらしいんですけど、
あれ
僕が着いてからハリケーンが多分3個かな 来て、なんていうんですかね、その自然がたくさんあるんですよ、この近くは、うんうん、だから木とかがあって綺麗なんですけども、それが全部倒れて、僕はまだ綺麗なプラジャリカルメンをあまり知らない、はい、はい、だから天気がいい時はいいんですが、うん、ハリケーンとかがよく来るのがちょっと、うん、ハリケーンがよく来る季節に僕も来たので、
はい、純平さんが連れてきた、
そうそうそうそう、はい、本当にその通り、はい、ですね。
私冬がめっちゃ苦手なんですよ。
はいはい、
だから南国の国に住みたいなと思ってて、あのメキシコに住んでた時も、
はい、
12月でも多分、まあ、10度ぐらいとか、
はい、
だったので、はいはい、めっちゃ住みやすいって思ってましたね。うん、
は
い、うん、
はい、で僕メキシコに来る前は、うん、メキシコは南国だと思ってました。メキシコは全部30度ぐらい、はい、
うんうん、
あると思っていたんですが、メキシコシティに2月ぐらい着いたらもうなんか7度ぐらいしかなくて、
うんうん、
寒いと思ってジャンバーを買ったのを覚えてます。夏も日本の夏ってもう一日中暑いじゃないですか。でもメキシコのほとんどの街で夏もそんなに夜は暑くないし、冬もそんなに寒くないので、
そう、だから過ごしやすいですよね。
うん、はい、うんうん、だから天気はすごい好きです。
うんうんうんうん。で、純平さんはメキシコ以外にもいろんな国に滞在されてるんですよね。
そうですね、はい、うんうん、まあ短いですけど1ヶ月から3ヶ月ぐらいが多いですけど、
うん、楽しそう、めっちゃ楽しそう、
はいはい、楽し、まあそうですね、楽しいです。まあ僕あんまり家から出ないですけどね。
そうですか、はい、インドア派、インドア派、
インドア派というか、まあそうですね、昔僕旅行が大好きで、うん、たくさん旅行したんですね、うんうん、その日本で働いてる時に、はい、だからもうなんかあんまり旅行に興味がない、なんかいろいろなものを見ても、あ、これ前に見たフランスで見たものと似てるとか、うん、あ、これちょっと前で見たペルーで見たのと似てるとかなって、うんうんうんうん、なんかそのなんか一人で旅行することがそんなにそこに興味がないので、うん、友達がいるところに、まあ、よく滞在してるので、
はい、
だからなんで友達と出かけたりとか友達とご飯を食べたりするのは楽しいですが、
うんうん、
じゃあ今日は一人でここに行って写真を撮ろうとかはないですね。はい、はい、
なるほど。なんかいろんなところに旅行に行こうっていうよりは、はい、その、はい、その国に、国に滞在してみて生活するっていう感じですか。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
私もそっちの方が好きです、どっちかというと、
はい、
なんかあのいろんな国に行って観光地に行って写真を撮ろうっていうのはあんまり好きじゃないんですよね。あんまり楽しくないというか、
うん、まあ今もう YouTube とかもたくさんありますからね、はい、
そうです
ね最近でもした旅行が僕はあのエクアドルの、はい、ガラパゴスですね。ガラパゴスに行きました、
はい、はい、どうでしたか。
いや、すごい楽しかったし綺麗でした。で、まあ、その COVID もあって、なんだっけ、入るのが難しいんです今エクアドルって、うんうんうん、エクアドルに入る前に、まあ、COVID の試験を受けないといけないし、ガラパゴスに行く前にも COVID の試験を受けなきゃいけないので、ガラパゴスに行く人が少ないんですよ。だから友達と一緒に行ったんですけど、その友達は、まあ、よくガラパゴスに行く人なんですけど、いつもだったらもうその飛行機に乗る前に2時間ぐらい待たなければいけないんですけど、僕らは多分30秒ぐらいしか待たなくて、レストランとかも簡単に入れたし、ビーチとかも人があまりいないし、はい、シュノーケリングとかもあんまり人がいないんで、はい、多分普段普通だったらもっとパーティーパーティーだと思うんですけど、
うん、
でも静かなガラパゴスで、なんか
自然で、いいな。
はい、すごく良かったです。はい、
うんうんうん。で、純平さんはいつからいろいろな国に滞在してるんですか？
はい、日本を出たのは8年ぐらい前、10年前？わかんないですけど、まあ、日本を出たのは、はい、はい、もう昔々です。
はい。
はい。そうですね。
何かきっかけはありましたか？
きっ かけは10年前なのであんまり覚えていないんですが、カウチサーフィングって聞いたことがありますか？
あ、あ
ウェブ
り
サ
ま
イト。
す。はい。
はい。カウチサーフィングで、カウチサーフィングってその旅行で来る人をホストするサイトなんですけど、僕それが日本にいた時大好きで、1ヶ月の30日のうち多分25日ぐらいは外国人と一緒に僕の小さい東京の 部屋で6畳、6.5畳の部屋で、はい、一緒に寝てたんですけど、
すご
まあ、
い、
いつも人は違うんですけど、はい、で、まあ、いろいろな人と、まあ、話す機会があって、で、その中でフランス人の人が来て、で、まあ、いろいろ話してて、で、その人は、まあ、いろいろなところで働いたことがある人で、その人が、僕に履歴書、CV ですね、履歴書を、見せてくれて、で、その履歴書を見たときに、ああ、俺でも海外で働けると思って。この履歴書で海外で働けるなら、ちょっと俺でもできるって、その時に思って、じゃあちょっと海外で働こうかなと思って、で、それからまあいろいろ調べて、で、まあ、アメリカで働きたい。はい。なんかアメリカ働くのすごいかっこいいって僕は思ってたので、はい。で、アメリカで働きたかったんですが、でもなんか突然アメリカに行くのは怖かったんですよ。英語のレベルもあまり良くなかったし、まあなんかいろいろ文化も違うので怖いなと思って、まずシンガポールに行こうと思って。はい、シンガポール日本から近いし、アジアだし、英語も話すし。はい、で、シンガポールに行って、で、僕シンガポールで3年ぐらい働いてました。コンピューターエンジニアとして、はい、働いてたんですけど。
で、そのシンガポールで3年働いた後に、どこか違う国に行ったんですか？
はい、もうそれから、シンガポールってすごいリラックスした国なんですけど、いろんな人と話してると、ニュージーランドはものすごいリラックスしてる国っていう話を聞いて、僕、まあ、そのアメリカよりも、僕はその後、なんかリラックスが、はい、なんかプライオリティが高くなって、いや、もうどれだけリラックスした国か見てみたいと思って、で、ワーキングホリデー、もあったので、あ、じゃあワーキングホリデー使ったことないから使いたいと思って、で、ニュージーランドに1年いましたね。ニュージーランドの後がもう、まあ南米ですね。はい。ラテンアメリカです。その
なるほ
後
ど、
が
な
もう
る
ラ
ほど。
テンアメリカに来ました。は
じゃあ、シンガポールからのリラックスで、ニュージーランドからの、またリラックスですかね。リラックスの
そうですね。
南米。
そうですね。はい、南米の理由は、メキシコとか、まあ、その、セントラルですね。セントラルのアメリカの人は、すごい、優しい。優しいっていうか、もうその考え方が違う。ポジティブっていうんですかね。はい。はい。本当にポジティブだから違うっていう話を聞いたので、はい。僕はすごいネガティブな人なので、俺もポジティブになりたいと思って、ポジティブが欲しくて、はい。僕はラテンに来たのと、あとはその時ぐらいから、まあ、シンガポール、ニュージーランドって英語の国にいたんですけど、いや、ちょっと英語は難しいと思って、もう 英語じゃないって思ったんですよ。はい、で、まあ、違う国、違う言葉で何があるかなと思ってて、っていう、まあ、いろいろ考えた結果、そのポジティブ、スペイン語、あ、じゃあラテンアメリカ。はい。ですね。
南米、まあ、中南米はどこに滞
はい。
在したことがありますか？
ただね、そのニュージーランドからまず僕、ペルーに行って、はい、ペルーに友達がいたので、で、ペルーに2ヶ月ぐらいいました。はい、で、2ヶ月ぐらいも毎日スペイン語話して、はい。で、それから、コロンビアに行きたかったんですが、南米って飛行機のチケットがすごい高いんですよ。知ってます？
そうですよね。私も調
はい。
べたことあるんですけ
はい。
ど、なんであんなに高いんですか？
はい、わからないです。なんかその、例えばメキシコからコロンビアとかだったら高くないんですよ。ただ南米ですね。メキシ 南は本当に高くて。はい。だから、飛行機のチケットを買おうとしたらもう高っと思って。だから、特に僕シンガポールの近くって飛行機のチケットが本当に安いんですよ。はい。はい。東南アジア。はい。でも、 その南米が本当に痛かったので、じゃあバスで行こうと思って。で、バスでエクアドルまで行って、もうそれも多分1日ぐらいバスに乗ったんですけど、小さく。はい。で、エクアドルで、1週間、エクアドルに1週間ぐらいいて、で、それからコロンビアですね。コロンビアに行って、コロンビアに1ヶ月ぐらいいましたね。それからメキシコに行きました。
なるほど。なんか順平さんの中で中南米で特におすすめの国とか特に楽しかった国はありますか？
そうですね。おすすめは、多分人によると思いますが、僕が好きなのはコロンビアです。
おお、
で、
ど、はい、どうして？
僕は食べ物の中で、お米ですね。ご飯が一番大切なんです
やっぱり日
よ。
本人ですから、
で、コロンビアはお米が美味しいです。
意外。
まあ、そんなにすごいすごい美味しくないですけど、あまりほとんどの国ってお米を食べない国が多いじゃないですか。お米がメインじゃない国が多いと思うんですが、コロンビアは、お米をよく食べると思うし、その米は美味しいので、で、人はもう絶対に、人が優しいのは、僕の中では、ブラジルが1位ですね。
そうですか。
でもコロンビアもすごい優しいんですけど、ブラジル人はなんか、僕の経験ではもうダントツで1位で。あと僕ダンスが好きなんですよ。サッカーとか、クンビアとか、いろいろなダンスを聞いたことがあると思うんですが、僕それが好きなんですね。で、コロンビアってすごいダンスがとても、人気があるので、
南米の人って、もう誰でもちょっと踊らせたら上手じゃないですか。もう日本人に踊ってって言われても、もうなんかこんなことしかできないじゃないですか。盆踊りとか。
もう踊るの意味が違いますよね。
踊るの意味が違う。
ラテン系ってもっとなんかペアで踊る音楽が多いと思うので、
そうですね。
一人で踊るのは僕もなんかあんまり好きじゃないですけ
なんか
ど、
私できないです、なんかもう。なんかどうしたらいいかわからないから。
いやでも、それなんかペアで踊る、僕すごい好きです。日本でもっと人気になってほしい。踊るのってなんかすごい、そのコミュニケーションでとても、いいと思うので、
そうですね、
もう、
ないです
日
ね。
本、
日本人同士で踊ってくださいって言われたら、なんかもう どうしたらいいかわからないですよね。
そうですよね。日本で学校でダンスはもちろんありますけど、なんていう、グループのダンスじゃないですか。わかりますか？
横しょ、横しょ、横しょ、そうらん、そうらんですよね。
みんなで一緒に踊りましょうっていうダンスが、日本だと思うんですけど、もちろんそれもいいんですけど、2人でダンスした方が僕は面白いと思うので、そういうところができたら日本人はシャイじゃなくなる。
まあ、それもコミュニケーションの一つですよね、ダンスも一緒に踊ることも。
一緒に踊ろうっていうのは僕はまだ言えないですね。いや、知らない人に。
Shall we dance? みたいなね。かっこいいですよね。じゃあ、淳平さんの中で、まあ、コロンビアが一番良かった。
コロンビアが僕一番好きですね。もちろんメキシコも好きなんですが、メキシコトルティージャなんで、僕はお米が好きなんです。
やっぱり日本人ですから、お米が一番ですね。
ミキさんがメキシコで一番好きなことは何ですか？
やっぱりさっきも言いましたけど、アボカド。アボカドの、どこに行ってもグアカモーレが食べられる。
わかり ま
こ
す、
ん
わ
なこ
か
と
り
言っ
ま
たら
す。
メキシコ人に怒られますね。もっといいところありますよ。いや、やっぱり私の中でメキシコで一番良かったのはやっぱり人ですね。人が優しかったし、なんかコミュニティが強かったので、こうまあ日本人って誰かと遊ぶときに、なんか何日か前から予定を立てて約束して遊ぶじゃないですか。メキシコっ
わかります。
て、なんか、今日仕事の後飲みに行かないとか、今友達と飲んでるんだけど来たらとか、もうそういう感じで気軽に人と集まれるし、誰でも誘ってくれるし、私はそこがすごく大好きです。
ああ、なるほど。わかります、わかります。でも面白いですね。僕はミキさんのその考え方が好きです。僕の考えは逆です。メキシコってその前に予定が作れないじゃないですか。ミキさんの考え方は作らないなんですけど、僕は作れないだと思うんですよ。今週の週末に、例えば一緒に映画に行こうとかって、じゃあまあ時間があったらね、みたいな。はい。まあ、後で連絡するっ
確か
ていう。
に。
はい。だから、僕の感覚では、日本の方がつながりは強いと思います。はい。多分、なんていうんですか、友達が大切だと思うっていう、その友達のプライオリティが高かったら、多分そこって約束はできるんですよ。はい。ただ、でもまだわからない。いろいろなことが、多分やりたいことがあるから、その前になったら一番やりたいのを選ぶ。だからちょっと待ってっていうのが多分こっちの人の考え方だと思うので、はい。だから僕の考え方では僕は日本の方は、まあ、人とのつながりっていう言い方は難しいですけど、まあ
人
友
の時間
達への
を
考
尊重
え
す
方
る。
ですね。うん、
そうです
そうです
ね。
ね。人の
人
時
の時
間を
間を
尊
尊
重
重
す
するっ
る。
ていうのは日本で結構大切じゃないですか。
う
遅れな
ん。
いとか、
う
遅れるとき
ん。
は連絡するとか、
はい、そうですね。
誰かを待たせるのは悪いっていう
はい。
のが、日本人の
はい。
感覚ですよね。
はい。いや、僕、日本にいた時を思い出したら、もう、10分前とかについてたのが、もう、信じられないですね。
早く行ったら待たなきゃいけないですから、
うん、
そっ
はい。
ちは郷に入っては郷に従えで、そうしないと生きていけないですよね。そっちで、日本のルールで生きてたら、
うん、
ずっと待つことになりますよね。
はい。しかも遅れた時も日本人だったら、あ、すいませんとか、ちょっと混んでてとか、たく さんありますけど、当時に遅れた時、あ、ごめんなさい、昼ご飯食べてたとか、映画見てたからとか。
それは 日本ではありえないですね。
はい。嘘、なんか嘘ついて。
嘘ついて
は
なんかちょっと嘘ついて 他の国に行ったら日本のルール
い。
関係ないの
そう
で、
ですね。はい。
そう。で、逆にそういう国にいて、あ、ここでの常識はこれなんだっていうのが新鮮で楽しいですね。なんかそこでイライラしたり、なんでこれはこうなのって考えると絶対海外には住めないと思います。
はい、わかります、わかります。そうですよね。例えば、海外の人が日本に来たら、あ、日本大好きってなって帰る人が多いと思うんですけど、日本人が多分海外に行ったら、多分すごいイライラして帰る人も結構いると思うんですよ。あ、レストランが遅いとか、お金取られたとか、物を取られたとか。はい。だから、それが僕ちょっと日本人がかわいそうなところ じゃないかなっ
確かにそ
て、
れは考えたこ
僕
と
は。
なかったですね。
日本でハイキングして迷った人ってそんなにいないじゃないですか。ちゃんと看板とか地図もあるし。海外行くと看板も地図もないので、矢印もないので。はい。なんでそういうのがないんだろうって、こうした方がいい、こうした方がいいっていう、不満が 海外にいると、なんで そんなこと考えられないっていうのは、はい、多いですよね。
逆に、
うん。
いや、それがいい。なんか遅れてくるのがいいとか、なんか
そう
看板
そう、わ
が
か
な
り
い
ます。
けど、この適当なところが、なんか心が落ち着くとか、そういう人もいると思うんですよ。普通じゃないことがたくさんあるじゃないですか。もう普通じゃないのが当たり前だから、あまりカルチャーショックとかも感じないですか？
なあ、そうですね。カルチャーショック、それもういつもカルチャーショックなんで。はい、って思って、はい。でも、例えば僕この前に住んでいたところがすごい危ないところだったんですけど、はい。で、僕が住んでいた州がもう多分メキシコで一番危ない州で、で、僕が住んでいた町がその中でも多分トップ5に入るぐらい危ない町で、で、その中でも一番危ないエリアに住んでたんですよ。
なんで？
はい。夜、もうピストルとか銃の音が聞こえるのはもう普通ですね。ああ、ピストルの
順
音。
平さん なんでそこを選んだんですか？
いや、友達がいたので、友達が 友達が友達のせいです。あの友達がそれを教えてくれなかったんです。いやちょっとどっかいいうち知ってるって聞いたら、あるあるって言って、うちの、10秒ぐらいのところに家があるからって言って、
うん、
で多分5,000円、1ヶ月5,000円ぐらいの家賃なんですけど、
安い
、はい、で、まあ、別にインターネットもあるし店もいろいろあるし、なんかすごいローカルな感じでいいなって思ったんですけど、はい、でも後で聞いたらもう危ないって、でその友達も友達と家族みんなピストル持ってるんですよ。まあ、その守るためですね。
はいはい。
あるよって言って、はい。ですね。しかもなんかその大きい道があるんですけど、
はい、
で、そのなんていうんですか、ギャングじゃないんですけど、なんか悪い子供がいるんですよ。15歳ぐらいのグループが、
うんうん、
はい。ヤンキーグループ。
はい、うんうん、
ヤンキーグループがいるんです。はい。で、もうそのヤンキーグループが7時とか8時ぐらいに時々来るんですけど、そのグループが来たら、その道にある店が全部閉めるんですよ。バーッバーッってで電気みんな消すんです、はい、でそれドアが開いてると、もうそのヤンキーが家に入っても全部物を盗むっていう、そのヤンキーグループがいて
、はい、
そういう悪い人のグループがたくさんいて、でそれはちょっと僕もビビりました、はい、
ビビりますね。それは
来たって言って逃げろってみんな電気消して、はい、はい、それはちょっと、うん、びっくりしました。
いやそれはびっくりしますね。
メキシコって怖いところ、
カルチャーショックのレベルが違いますね。
カルチャーショックっていうか、まあ死ぬと思った時、
死ぬと思った時
はい、はい、すごいな。いやちょっとあっちピストルの音するからこっちから行こうみたいな、はい、あまり日本では聞かない言葉です、はい、
絶対聞かない、はい、生涯聞かない言葉です
、はい、
いやーあります。面白い。
なんかそうですね。今まで怖かった経験はありますか？
いやありがたいことに今まで一度もなかったですね。あんまりこうなんていうかな、携帯見たりとか絶対しないし、うん、周りを見たりしたら、うん、あいつ分かってないって思われるから、うん、前を見て堂々と歩くっていうのはずっとやってました、
うん、あそれすごい大切だと思います。僕携帯すごい見るんですよ
危ない危ない
だから、はいはい、でも一度でもありますけどね、そのなんか携帯見て歩いたらナイフ持って、はい、小さいナイフなんですけど、はい、携帯出せみたいなことを言ってるんですよはい、
メキシコですか？
メキシコですね。あ、その、うん、あの危ない街に出た時ですけど、はい、でも別に僕それを見ても別にびっくりしない自分がいて、ああと思って、あ逃げようと思って逃げて終わりでしたけど、多分その人は下手なんですよ。あのなんていうんですかね、携帯の盗み方が知らないんですよ。多分僕がその人だったら歩くじゃないですか、うん、歩いて僕の後ろに来て携帯出せってやる、だったら僕は多分携帯を渡したんですけど、
うん、
その人はちょっとバカなので僕を見て携帯出せっていうこの距離でやったので、はい、いや多分絶対俺の方が走るのが早いと思って普通に走って逃げて。
なるほど、ね、なるほど。まあまあ、うん、いろんなことがあって当たり前っていうことですね。もう毎日カルチャーショックがありますし、毎日びっくりすることがあるけど、
うん、
それが当たり前ですね。
そうですね、それが当たり前、その通りです、
はい、ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。ありがとうございました。
本当にいろんな話が聞けて楽しかったです、
はい、いや、はい、こちらこそ楽しかったです、はい、
で皆さん、あの純平さん iTalkie のレッスンを今、受け付けているので、よかったら、うん、リンクを貼っておくので、ね、クリックして予約してみてください。
あと、まあ、はい、スペイン語で勉強している人はぜひ僕の TikTok とかYouTube とか、はい、Instagram のフォローしてください。
はい、
よろしくお願いします。
そうですね。はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん、今日のエピソードはどうでしたか？よかったと思った人は、登録するのを忘れないでくださいね。Don't forget to subscribe! あと、iTunes にレビューを書いていただけると嬉しいです。Also, I'll be so happy if you could write a review on iTunes. じゃあ次のエピソードで会いましょう。聞いてくれてありがとう。またねー。